QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ロシアのトラック車両製造会社ウラル自動車工場、ご存知ですか皆さん。ウラル自動車、
存じ上げません。
そうですか。今年11月で創業80周年を迎えました。第二次世界大戦中の1941年、ドイツ軍は、ロシア、まあ、当時はソビエト連邦になりますが、ロシアの西側を占領していき、首都モスクワに迫ります。で、11月ソ連政府はモスクワにあった2つの自動車工場の疎開を決定。工場の設備のほか、従業員とその家族はモスクワから東へ1400キロに位置するウラル山脈のふもとミラルという町へ移動。で、その時に社名をウラル自動車工場として再始動しました。ちなみにモスクワ占領まであと一歩だったドイツ軍は、ソ連軍の防衛とロシアの冬将軍によって、別に冬将軍という人がいるわけじゃないですけどね、寒さによってですけどもね、撤退を余儀なくされます。で、このモスクワ攻防戦の詳細につきましては11月19日から全国ロードショー公開、映画1941モスクワ攻防戦80年目の真実をご覧ください。まあ、見なくても私はわかりますけど、ね、さて、戦後ソ連最大の軍事用あるいは民間用のトラック生産工場となったウラル自動車は、軍事用のダンプトラック、装甲車、兵員輸送車のほか、商用車として給水車、ゴミ収集車、消防車、あるいは鉱山用、まあ、こう石とかを取り出す鉱山と、林業、石油ガス採掘用などあらゆるトラック車両を製造します。特に1977年から製造を開始された六輪駆動の多目的オフロードトラック、ウラル4320、ご存知、わかりますよね。ウラル4320と聞けばもうパッとこう、あの、そのフォルムね、ピンとくると思います。木田さんも3台ぐらいお持ちですよね。
持ってないですよ。
あ、そうですか。
知らないですよ。何すか。
ウラル4320は40年以上経った現在でも生産されている名車で、2005年8月アメリカを襲ったハリケーンカトリーナ、この時ニューオリンズの街を水没させたこのカトリーナですが、アメリカのそのアメリカ車製アメリカのトラックでね、は冠水した道路を通ることができなかった。で、メキシコ海兵隊で運用されていたこのウラル4320が救助に当たりました。
へー。
で、今なおロシア軍で運用されているこのウラル4320ですが、ダンプタイプの新車で現在1台470万ルーブル、およそ日本円にして750万円程度で販売されております。80周年の記念として一家に1台いかがでしょうか。
置き場所ないわ。
早速、キラウェユコ様、早速のご制約、本当にありがとうございます。ショップチャンネルご覧、このウラル、3420の乗り心地はいかがでございますか。黙った
。高いんでしょ。
だから750万円、安いじゃん。
うん、そこまで。
ちょっと全然私今頭の中にそのフォルムが全然、どういう外観なのかが全然。
あ、いろんなのがあるの。
へぇ、
うん、
だから、まあ、いわゆる、あの、ダンプトラックってあるじゃん、通常のね。あの、コックピットというか運転席があって。まあ、あれ、コックピットって言ったのは歌うヘッドライトだけですけどね、あれ。
そう
、はい、いすず歌うヘッドライト。コックピットのあなたへっていうのがありましたけど、懐かしいですね。
違和感だったですけどね。
ドライブしないか、このままエルフでって CM がありましたけどね。エルフで CM ドライブに行くのかっていう。で、ともかくあの、で、運転席があって、その後ろに例えば荷台だとか、いろんなものがあるんですけど、そこにこういろんなものつけることによって多目的ということになっていく、まあわけですけれど、このウラル3420というのはともかくあの、車輪がまずバカでかいです。で、車高も高いんですよ。だから、少々、まあ、水が1メーターぐらい、その、溜まっているところなんかは、へのカッパで入っていけるわけですよ。
へー、はい。日本とか買えばいいじゃないですかね、災害いっぱいある。
まあまあ、いや、買えばいいと思いますよ。はい、ただまあ、その、輸入する販売店がどの程度あるかっていうと、その、車検の問題ですよね。私もそこまでは詳しくないですけど、こういうほら、ディーゼル車っていうのは、その、 結構排ガスの規制値とかが結構微妙だったりするじゃないですか。まあ、このロシアのやつが今どういうような対応してるかちょっとそこまで私知らないので、わかんないですけど、私が好きなのは、32552のオフロードバスです。
ええ、全然わかんない。
このね、ウラルのね、このあの、トラックのね、後ろにね、荷台のところがね、要はバスになってるんですよ。
ええ、
その、客室が乗っかってるんです。
へぇー。
はい。だから、これのバスすごいですよ。洪水になったって人運びますから。洪水でも運休しないバスっていう。
へ
ぇー。乗るときすげえ乗りにくいですけどね。はしごがいるんで。
あ、そうなん、大変やな。
ええ。
まあ、
まあそういうやつで。まあこれウラル3420で検索すれば、重厚なフォルム。旧型のやつはね、ボンネットがあるんですよ。で、新しいやつはボンネットレースのやつになりましたね。まあよくあるトラックのタイプになってますけどね。で、私ロシア製、ソ連製で、どうかなと思ってるのが一個あって、金属の問題なのね。金属。なんかね、錆びやすいっていうイメージがあって。
あ、そうなんですか。
ああ。私昔、腕時計は、ソ連製の腕時計ずっと使ってたんですよ。
すごいね。どこで買うんですか。
いや、ソ連軍のね、正式の腕時計があって、ボストークって言うんですけど、で、このボストークが、陸軍用と海軍用と空軍用ってデザインが違うのがあって、それをね、輸入するメーカーが日本であったんですよ。
へー。
ほんでね、もう完全にあるし、ゼンマイのやつで。自動巻きでもなかったよ。本当にリューズでこう、ゼンマイ巻いていかなきゃいけないやつなんだけど。ほんでね、すんごい重厚な感じで、革のベルトも良くて、で、使ってたんですけど、みるみる錆びていったんですね。まあ、こっちほら、俺特に汗っかきだから、汗とかにやっぱ弱い気がする。
湿度とかは高いと。
で、皮もね、すぐにダメになってた。そこら辺はちょっとどうかなと。
なるほどね。ロシア、寒いからですかね。
まあ。
そこまで弊害がない。
わかんないです。なんか、単に金属のその質が当時悪かったのか、ちょうどほら、ソ連崩壊の前後だったんで。
ああ、そうなん、それはそうです。
経済的にだいぶちょっと良くなかった時代なので、かもしれないけど、今は全然良くなってるかもしれないですけど。まあだから、ロシア製の何か、ね、何かってあんまこう手に入れないじゃないですか。
聞いたことない。
ねえ、まあ、キラリさんはあれですよね、家にマトリオシカが1000個ぐらいあるって聞いたんですけど。
なぜマトリオシカなんですか？
よくあるじゃないですか。
それも1000個なんです
よくどっかのほら、なんか、小手紙とかさ、お菊人形が
こう。怖いですよ、もうあんなのがいっぱい家にあったら気持ち悪いじゃないですか。
東北の遠野かなんかに、なんか、あるじゃん、そういう旅館が。だから、
怖い怖い、
あまり泊まりたくないところ。
怖い怖い。
名物になりますね、熊本。
そうそう、マトリオシカを1000個集めていますっていう。
もうすごいな、絶対取材されそう。
で、こう、中から出てくるんで、都合1万個くらいありますっていう。もう、増えまくるっていう。
やべえ。
どんどんどんどん増えるという。怖い怖い。増えるマトリオシカって嫌ですけどね。自動増殖するマトリオシカっていうやつを。
いときでも入りましたよね、マトリオシカ。
マトリオシカって、あれ元は日本のものだって知ってる？
え？そうなんですか？
あれ、こけしがモデルなのよ。
あ、そういうこと？
ええ、こけしを見た、その、ロシアの人が、同じようなの作りたいって言って作ったのが、マトリオシカなんですよ。
まだマトリオシカの方が可愛いじゃないですか。
何と比べて？
こけし。こけし怖いもん。
確かにね。
怖いかね。
怖いですよ。
怖いですよ。
あ、そう。
マトリオシカがね、なんかいろんなデザインがあるから。
そうそうそう。
あ
こけし怖いですよね、家にあったら。
それ、鳴子の、こけしの、民芸の、工房とかに喧嘩売ってるよ、それ。
いや、日本のね。いや、集めてる人もいますけど、私は無理ですね。
ああ。マトリョーシカはあまり武器にならないと思うけど、こけしは武器になるからね。
どういう基準ですか？
え？やっぱ枕元にこけしを一個置いとけばさ、
武器としても、
俗が入ってた時にこけしで殴れるじゃん。だからこれからね、やっぱほら、護身用のさ、ものとして、こけしを持っていくっていうのはいいよね。やっぱり。ポケットに忍ばせて、
ポケットにこけし。
こう、職質された時に、何ですかこれ、こけしですっていう。
そうですね。
かわいいでしょ。
そうですかって。
私のこれは本当私の分身みたいなもので、とても大事にしてるんです。うふふとか笑えば、警官の方が気持ち悪がって帰ってくると
思うんで。危ないやつでしょ、それ。
常にこう、こう懐に、ね、こけしを、細身のこけしを入れといてるんですよ。 途中から今聞き始めた人は、なんかエロい話をしてるように聞こえると困るんですけど、あくまで民芸用のこけしの話ですからね。違うおもちゃのこけしじゃないですから、お間違いのないようにしていただきたいんですけど、これを懐に入れていただいて、それで何か、ほら、電車の中で、ね、その刃物を振るうやつとか、ね、ライターオイルに火をつけるようなやつがいたら、そのこけしで殴るという、いかがでしょうか。できれば、あれですね。木じゃなくてね。チタンかなんかでできてね。
重。
いや、チタンは軽いから。
あ、そうなんですか。
チタンでできといて、ちゃんとコケシンにちゃんと
中身はチタンでってこと。
中身チタン。
怖いわ。
チタンで真ん中にちょっと鉛かなんかの重みを入れといて。それで、見た目はもう全然普通のコケシンなのに、実はずっしりと重い、それでバコーンって頭殴れば、もうそれで、脳髄が吹っ飛ぶと言われるぐらいの、もうかなりの好戦的な武器という。もう
すぐ武器にしようとするんですから、何でも。
やっぱり自分の身を守るというために、護身用こけし。
ね、
これ枕元にぜひ置いていただきたいと思いますね。あとほら、よく、ロードバイクとか、乗ってる人いるじゃないですか。うん、で、空気ポンプがこう、フレームのところにつけてる人いるじゃないですか。うんうんうん、ね。で、あれも、こけしにしていただいて。
どういうこと？なぜ？
いや、それまでの空気ポンプってなんか無機質じゃない？なんか、ただのアルミのやつとか黒く塗ってるのとかそんなでしょ？うんうん、あれもこけしにすると、サイクリングが楽しくなるでしょ？いや、俺、なんか今ちょっとこんなこと喋りながら、俺、こけしが来るような気がしてるぞ、今。なんか、
こけしブームが。
こけしブーム来るような気がしてきたな、俺。俺が言うと大体当たるんだよね。
ですね。
もう、シューマイにせよ何にせよ、全部俺適当に言ったら全部当てたんで、来るね、2、3年うちに。いろんな多機能こけしがね、増えるね、これから。だから、こう、LED ライトになるっていう。
でも確かに防災グッズとしていいかもしれないね。玄関に飾っといて、なんかあった時それ持って逃げるみたいな。
で、こけしの底のところが、ちゃんとビカーって光るビームライトで、
で、
スイッチを入れ替えると、こけし自体がぼんやり光って、
ライトになって。
ね、室内灯にもなると。ね、いいじゃないですか。
いいですね。発電機的なやつもつけといてくれた
ら。あ、いいね。ラジオにもなる。
そうですね。いいですね。
こけし型ラジオっていう。
昨日ラジオ。こけし。
そう、防災用の。
ね。
だから何、頭をね、頭をコキコキコキコキやっとくと、それで発電するんですよ。コキコキコキコキやっといて。そうだ、お子たちも楽しんでやるわけでしょ。
そうですね、確かにね。
で、コキコキコキコキやってて、お父ちゃんも発電できたよとかって、お前は偉いなとか言いながら。それで、こけしラジオが、こう喋るわけですよ。で、ありがとう、浜村淳です、みたいなのが流れてくるわけですよ。来るね。これ多分参考レアモノショップがやるね。これは。
そうですね。ね、どうせ飾ってるだけなら、機能をつけた方がね。
これは、こけし型スマホっていう。
持ちにくいわ。
こけしがパカってこう縦に割れるんです。
割れる。
はい。その中から液晶画面が出てくるという。
鉢がいびつ。見にくい。
あと、こけし状、こけし状何水筒とか。これすぐできるでしょ。
それはすぐできそうですね。
すぐできるでしょ。
それはすぐできると思う。
ね。頭を外して飲めるっていう。
いやだ、ここに頭があるんですよね。飲んでるとき。
で、こう、頭もいろいろ変えられるっていうね。
あ、なるほど、
ね。いろんなヘアスタイルを楽しむことができる。
ヘアスタイル。
素晴らしいですね。今日短くやるって言ったのに随分長くなっちゃったんですけど。ということで、こけしブームが到来するという予測を皆様に、お伝えして、今日は、番組をそろそろ締めくくりたいと思います。ヘトヘトです。
もうロシアと関係なくなったね、最後。
ちょっとね、マトリョーシカからね。
そうですね。飛躍しちゃう。
マトリョーシカタイプの、ほら、あれなんていうの、カクテルを作る、シェイカーを。 シェイカーなんだけどマトリョーシカタイプになってて、ね、でね、バーマトリョーシカとかバー白樺とかそういう名前にしといてい
いですよね。飲み物によってこうサイズが変わっていって
ロシアンバーっていうこれからロシアンバーというのがこう出てて、それでそのシェイカーがマトリョーシカになってて、うんうん、コップとかも全部マトリョーシカにな
ってて、うん、それちょっと可愛いかも
言ってることが本当にね、本当にまだ宙を漂ったような気分で喋ってるんですよこの後本当にあの三国の海鮮大丈夫でしょうか。
そうですね、ぶっ倒れるんじゃないか。ちょっと一眠りぐらいした方がいいんじゃないですか。
いやいや、そんな暇なくて、
ないか。
これからあれですよ、この番組のアップ作業をやった後に荷造りが待ってますから、ね、
ああそうか、
あとね、正直なところね、50分ぐらいしか時間ないんですよ。
あ、そうなんですか。そんなに、やば、
大変にシビアな状況でやっておりますというわけでございまして、お送りしております QIC、いかがだったでしょうか。ここからは、キラユさんにマイクを渡しましょう。
なんで私に回
す。俺今疲れたから休憩させて
疲れたからって、いやこっちに回してもらって。
あなた楽でしょう。だって何もしてない
から何もしてないわけではない。
なんかこう熊本のなんか耳寄りな話題でもこう語ってくださいね。
耳寄りな話題、いや熊本のこと聞いても楽しくないでしょ。
なんか新しいお店とかオープンしてないですか。なんか
いや何もないですよ。
あ、そうですか。
全く
最近の、はい、最近のあのからしれんこんは、からしれんこんのトレンドは何か
からしれんこん食べてないです
か。あ、そうですか。あ、はい、じゃあ他の、一文字のぐるぐるのトレンドとかそういう。
もう食べませんね。あ、全く。
あ、そうですか、はい、最近あのね、熊本では何かこうラーメン屋さんとか動きはないんですか。
いや行かないですね私は。
熊本ってまだ飲食店じゃないわ、居酒屋とかって一グループ4人までとかあるんですか。
いやその会社によってじゃないですか。私別に何も、
お店で制約はないんですかね。
別に何も言われてませんけどね、店に入っても
大阪はね、ありますよね。
まだね、一応ね、4人とかね、制限はありますけどね、
別になんかそこまであればなかったですよ、まあ、店から言われることもなく。
まあね、このままね、収まっていただければ ありがたいわけで、数字的にはね、びっくりするほど下がっちゃってますから、
ね、そうですね、
まあまあ、というわけでございまして、繰り返しになりますが、QIC1300 回記念の公開録音、12月11日、はい、土曜日でございます、参加者募集しております、受付しております、早めに、お申し込みの方をいただければと思っております。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州は
平井英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。